練馬にいたアニメの巨人たちです。この企画はアニメのクリエイターで練馬区にゆかりのある方について、その方とその方が生み出す作品の魅力を探っていきます。クリエイターを語っていただくご意見番はこのお二人、アニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口正弘さんです。氷川さん、よろしくお願いします。
氷川です、よろしくお願いします。
原口さん、よろしくお願いします。
原口です、よろしくお願いします。
進行は私、練馬アニメーションサイトの山本が務めます。どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いします。今回も前回に引き続きまして手塚治さんを取り上げます。手塚治さんは1961年練馬区富士見台に手塚治プロダクション動画部を発足、翌年には虫プロダクションと改称し、数々のアニメーション作品を制作いたしました。今回はですね、手塚さんのまずは劇場作品について伺っていきたいと思います。劇場作品の中で今見てほしい一本を取り上げるならどの作品でしょうか。フリップをお願いします。はい、お二方が同じ作品を挙げております。千夜一夜物語です。ではそのポイントをまずは氷川さんからお伺いできますでしょうか。
はい、まずですね、まあ、日本のアニメ史を語るときって、やっぱりその、子供向けじゃないアニメーションの一連の作品群があって、まあ、いくつかの転換点があるんですけども、まあ、このシリーズはアニメラマっていうですね、アニメとなぜかシネラマをくっつけたですね、ものとしてですね、大人の鑑賞を前提とした作品として、作られたってことで非常に画期的であるっていうこととですね、まあ、なんか当時一瞬テレビアニメが不調な時期もあって、うん、でそれで視聴者数がやっぱり子供だけだと限界があるというのと、まあ、子供向けのその商品といってもまだお菓子とかそういったものが多かったんで、なかなかその確かにマーチャンダイジングの収益は大きいは大きいんだけども、先行きが心配になったっていうのことで、挑戦としてやっぱり長編に打って出るっていうことと、それから当時60年代の末でですね、まあ、ポルノ解禁みたいなね、動きが、北欧の方から出てて、それは要するに、自由主義的なね、ことに対して、まあ、戦後生まれの若者がちょうど政治に達しようとしてる時期だったので、そういう政界放運動みたいなものの流れの中での、大人のエロティシズムっていうような、挑戦的な作品だったんですね。やっぱり非常にその、日本のアニメ史的に見ても、画期的なのと、なんて言ってもね、面白いんですよ。この絵がすごく面白くって、非常に、千夜一夜物語っていうふうにアラビアンナイトなんで、はい、非常にいろんなエピソードをうまく一本に、こう、紡いでてですね、はい、で、青島由紀夫が演じるアルディンっていうですね、はいはい、若者が、まあ、非常に自由奔放に、はい、まあ、最後成り上がって、まあ、屋台崩しがあって、その先どうなるか全然ネタバレになりますけど、はい、で、これ音楽が富田勲さんでですね、はい、富田さんが亡くなった時に、富田さんのその、手塚治虫関係のですね、作品を5枚の CD ボックスに収めた中にも入ってて、非常によく聞くんですけど、音楽軽快でですね、はい、あと、実験的な手法が多くて、まあ、これは春口さんの方に書いてあったんで、出ると思いますが、その中で一つだけ言わせてもらうとですね、なんか時間が間に合わなくなったんで、一色に塗っちゃったシーンがあるんですね。はあ、シーケンスがあるんですね。で、で、それがね、実はだから塗り分けをせずにね、ところがそれが意外とね、効果的だったんで、実験的でいいなっていう評価になっちゃって、うん、それが後々ですね、虫プロ派のですね、ロボットアニメの勇者ライディンとかですね、コンバタラ V で DP2 色っていうですね、うん、ハイコントラストで白と影がまた紫かなんかしか塗ってないっていうですね、おわーとかって言うとそうになるんですけど、そのルーツはこの作品にあると思ってるんで、ちょっとそういう、すいません、大変トリビアな突っ込みどころで申し訳ないですが、うん、まあ他にもすごく、まあ実写、ミニチュア、何でもありと楽しい作品なので、うん、ぜひ一度は見ていただきたいと思います。
はい。原口さん、同じ作品ですがいかがでしょうか。
手塚治虫さんが、純然たる劇場、まあ、これ長編っていう意味で受け取ったんですが、はい、劇場長編に関わっている例は実は驚くほど少なくてですね、実は。その数が少ない中で選んでいこうとすると、かなりな率が山本栄一率が高くて、ね、
つまり
共同監督になってしまうわけですね。はいはい、で、だから今このご紹介している千夜一夜物語も言ってみるとですね、作風としては山本栄一というのが非常に大きく、この抜かすことができない要素としてあります。うんうんうん、一つが山本栄一の作家性の 特徴であるですね、不連続的にですね、いろんなものをごちゃごちゃ並べていくということですね、うん。手法が全く違うものが、アイゼンをして並んでいても何も厭わないっていうことです。うんうん、これは最終的に山本さんの単独の悲しみのベラドンナでも、究極のものになるんだけども、うんうんうん、その聖夜一夜は、実はそれがもう早くもですね、そこかしこに出ていて、うんうん、しかも、主人公のアルディンが最初にバグダッドに到着したって言った途端にバグダッドがミニチュアで撮られてる、ね、なっていたりとかね。だから平気でやな後半には実写の波のシーンが出てきたりとか、はい、からまあよく知られてる杉木三郎が描いたと言われてるね、濡れ場のシーンっていうのがね、はい、こうちょっと鉛筆画のタッチでこう描かれているところがあったりとか、うん、とにかくその実験アニメーションとか実験映像のこうるつぼのような感じの構成になっているんだけども、うん、でも前編は非常にその破天荒なね、はい、山本栄一曰く無尽蔵無限定っていうテーマらしいけど、うん、というそのアルディンという主人公の生き様というもののままに見てる人間は翻弄されつつ次が何が起きるか全然わからない、うん。成功したと思ったら奈落の底に突き落とされみたいなものをそのまんまね、付き合っていくという、まさにそのエンターテインメントですよ。娯楽作品ですよ。それで大人向けってことでもちろんポルノ的なシーンっていうのは随所にあるんだけども、やっぱりその要素はもう徹底してそういうこうエロチックな部分も描きつつ、一方でそういうこう様々なね、スペクタクルあり、活劇調のところもありっていうことで、うん、本当に何でもありのごったに状態なのね。うんうん、まあ、結果として根塚治虫が本当にこれを目指したかったのかどうかっていうのは本当にわからないんだけども、うん、この無茶苦茶さ加減っていうのが、テレビでもね、当時その虫プロって、ちょうどそのジャングル大帝の最初のシリーズよりは続編のすすめレオとかの方が、無茶苦茶さ加減がよく出てて、うんうん、その頃に、やっぱり虫プロは手塚治虫を筆頭にしてですね、中で育ってきたアニメーターや演出家たちがみんなやんちゃになっている。うん、だから、うん、虫プロって何かみたいな時に、うん、まさにこう無限定なんですよ。うん、この千夜一夜物語がテーマにしているような、うん、テレビアニメだから劇場アニメだから、こういう体裁でっていうのをある程度その王道っていうのを例えば東映動画がある程度こだわった上で何を守るべきかってことをね頑張って例えばホルスの大冒険は革新的だけれども同時に長編の火を絶やさないためにって言って作るわけじゃない。だからそういう意味で言うと大事なものはちゃんと守ろうって気持ちっていうのが東映動画にあるのに対して守るものもないというか、虫プロはですね、最初から、もう東映動画に戦なんか挑んだってダメなんだから、うん、もう、鼻から違う方向で行こうみたいなことがある。うんうん、にもかかわらず、これは、歴史的にすごい面白いのは、東映動画のアラビアンナイトシンドバッドの冒険と千夜一夜物語は原点としてすごく近いところがある上に富田勲が両方とも関わっていて、うん、なんとシンドバッドの冒険は北森雄と一緒に手塚治虫が脚本にも関わっていて、そっちが先にあって、なんでここで千夜一夜なんだっていうふうに思うっていうこととか、千夜一夜でですね、実は脚本に深沢和夫が入っているわけですね。これはですね、丸山正夫さんに前聞いたら、その前年にホルスを見たと。はい、で、これはと思って声をかけたそうです。うんうん、だからつまり、絶えずですね、せめぎ合っている。なんだかんだで東映動画と虫プロは、題材的にも使う人材に関しても、これを意識していたとしか思えないようなね、やりとりが行われていて、だからこそ、シンドバッドの冒険と千夜一夜を比較してもいいし、ホルスと千夜一夜を比較してもいいし、ほぼね、同じぐらいの時期に、劇場長編というお題を与えられて、何作ってるんだろう、これっていうような、はっきり言ってこう結局ね、多くの人は旧大点を与えないかもしれないけども、でもこれぞ虫プロの破天荒さだっていうのをね、味わえるものですよ。で、実際これちゃんとヒットもしたしね。だからまあ次のクレオパトラが作れることになったから、それなりに当時ちゃんと、観客もね、これを見に行ったということがあるので、まあちょっとその虫プロの挑戦イコール手塚治虫の挑戦っていうことで言うと、この作品かなと思いました。
あと、付け加えることがあるとすればですね、出崎治さんはですね、はい、これの演出助手をやられて、その時にすごくその、山本栄一さんのね、演出の指示っていうのを見て、感銘を受けて、そのフィルムを紡いでいくとか、その映画にするってことは、はい、多分その辺からかなり 欲望的に高まったんじゃないのかな。
ちょっとね、まあ、ハーモニー的なものとか画面分割が実際にこの作品ですでに。
だそれを踏まえての明日のジョーだったりするので、うん、そういう意味でも歴史的にすごく大事なことがあるっていうのと、それともう一つはですね、柳瀬隆さんって皆さん、アンパンメンみたいな、ああいう割とこう子供向けの丸っこい絵を描く絵本作家だと思ってるかもしれませんけど、僕にとってはエッチな絵を描く大人の人というのがこの千夜一夜で刷り込まれたんで、その後、まあそういういろんなものを経てアンパンマンにたどり着
く。今、それで思い出したけど、柳瀬隆さんが生前言われてたことで、千夜一夜物語の時に手塚治虫に声をかけられて、キャラクターデザインをまあ一通りしたわけですよね。その時に手塚治虫からだったと思うんだけど、言われてたのが、一目見てその人の性格とか人となりが分かるデザインにしろっていうお題があって、今までこう書いたことがないぐらいの人数を書いた。でもその時の訓練が役に立って、後にアンパンマンの時に一目見て何であるかが分かるキャラクターを作るというのと、最初の練習が千夜一夜だったと語られているんです。だから柳瀬隆のアニメ人生の結構こう大事なね、経験として千夜一夜っていうのがあるっていうことがね。
なんか先ほどの氷川さんのその出崎さんの話も、今の柳瀬さんの話も、そういう意味ではその千夜一夜に関わったことで、もしかしたらその可能性が開けてきた人たちがいたのかなっていうことかもしれないですね。
そうですね。
手塚さん、本当にいろいろな作品群があるのですが、実験作品、まあ、どこまでも実験作品と呼ぶのか、劇場公開されているものももちろんあるし、映画祭みたいなフィルムフェスティバルに出してたようなものもあると思うんですが、非常に実験的な作品も多いので、その実験作品の中、今着目すべき作品は何でしょうか。お二人フリップをお願いしますというところで、今回もお二方が同じ作品ですね。
お題がやっぱりなんか絞り込むようにな
ってしまうんですね。はい、ある街角の物語を、お二方が挙げております。そして原口さんは辞典で人形を挙げております。今度じゃあ原口さんからまずある街角の物語のところからお願いします。
これはちょっとその前回の時にもちらっと言ったんだけども、虫プロをね、まあ旗揚げして、ヤマハホールで虫プロのお披露目、会をやると。その時に、まあ、ある街角の物語と、鉄腕アトムの途中までできているものをかけたっていうのが、まあ、62年のね、10月のことだったんだけど、そもそもそこから遡って、虫プロの旗揚げ作品を何にしようかって言った時に、手塚治虫がこう選んだ題材がこう振るってると思うんだよね。まず、街が主役であって、その、基本的に人間ではなくて、ポスターであるとか、街灯であるとかね、画であるとか、ネズミとかっていうものがたくさん出てきて、まあ人間で言うと強いて最初に一人の女の子がぬいぐるみの熊を落っことすっていうところで出てくるわけだけども、基本的に人じゃないもの、場合によっては無機物のようなものも含めて、あとまあ植物、プラタナスとかね、そういうものが登場人物である。なんかちょっと前衛の演劇を見ているかのようなもので、擬人化というのともちょっと違う。なんかその、そもそもアニメーションの題材としてそれを動かせるのかというようなものも含めて、そういう登場人物を最初に紹介して、この街でも起きる物語ですよ。言ってみるとその一人の主人公の持ってる人生というよりは、街が経験した一つの記憶っていうことを持ってきて、しかもそこに、わざわざ手塚治虫は自らキャラクターデザインをしなかったんですね。当時荒井亮という芸大出身のその坂本優作さんの知識だったと思いますけど、連れてきてその方に自分のイメージを伝えてキャラクターデザインを別に起こしてもらうってことまでやります。そこまでして用意周到にしたのは、一つは手塚治虫というもののイメージがあまりにも強いから、虫プロイコール手塚キャラがいきなり動くね、第一作を作りたくなかったということがまずははっきりあり、同時に手塚治虫ディズニーみたいなイメージで、やたらフルアニメーションをやるってことは、まず予算的に人材的に難しかったっていうことが片方であるけども、最初からなんかその予想通り、手塚キャラがフルアニメで動く、やっぱりな、ってじゃなくて、世界的な潮流であるリミテッドアニメーションとか、UPS スタイルをちゃんと持ってこようってことでね。アメリカにおいてディズニーの次を行くスタイルっていうことで、 この表現の中に動かすところの強調と省略というものをこう大胆に打ち出していって、そのデザイン性を重んじるという、その UPA という会社が打ち出したリミテッドアニメーションというスタイルが生まれたのは1950年代の頭ぐらいなんだけども、10年ぐらい減る間に日本でも例えば柳原良平さんのアンクルトリスに影響を与えたりとか、はい、いろいろなもう世界的に影響を与えた一つのまあムーブメントとして、はいはい、UPA スタイル、リミテッドアニメーションという流れがあることを、まあ、手塚さんは分かっていて、はい、あえて自分たちの虫プロの最初の作品にフルアニメーションではなく、ここはリミテッドだっていうことで、うん、リミテッドアニメーションとしての面白さっていうのを打ち出す作品をしたという、うん、さっきの計画性の部分と実際それをどうやったら実現できるかってことに対しての見極めみたいなものが非常にうまくいってると思います。後に鉄腕アトムからあとはそのリミテッドというものの解釈が変わるし、うん、リミテッドを一種の合理性という名のもとにその枚数削減とか間に合わせるためにいろいろ方法論として使っていくんだけども、この一作目だけは少なくとも積極的にリミテッドである。リミテッドであることの意味を分かって作っている。うんうん、唯一の作品だと言っていいんじゃないかと思うんですね。だから、手塚さんは一応やっぱりリミテッドの何たるか本当は知ってて、うん、知らずに鉄アトムでそんな小セルアニメを作ったということじゃなくて、それは時と場合を使い分けただけであって、ちゃんと最初に名刺代わりの作品を作ってるんだよ、ということでね。それで、しかも、ここではその、リミテッドであることの面白さとして、ポスターがほとんど2枚とかで3枚ぐらいの動く、2コマ漫画みたいな感じでね、その、動かす、ギャグシーンが連続して、まあ、ちょっと手塚治虫のね、ちょっと風刺漫画を見てるような、ところにもなるし、と言って、例えば、坂本優作や、今野修司や、杉木三郎という東映動画育ちの人たちがみんな、ガをやったり、ネズミをやったりって分担してるので、ちゃんとそこは動きは綺麗にちゃんとまとめられている。で、山本栄一さんみたいにおとぎプロから来て、すごく芸大コンプレックスがあった彼なんかは、なるべく東映動画でフルアニメ教育を受けている人たちに馬鹿にされないように、私街頭やりますっつって、その街頭は動かないで点滅だけで済むから、動きがひどいってバレないで済むと言ってたんですね。だからそれで山本さんは、手を挙げて街頭をやると。で、その代わり、街頭の点滅によって、いかに追いさらばれた街頭の命が消えようとしているかということを、点滅だけで見せるっていうことに挑戦したと。で、山本栄一さん曰く、それが後に鉄腕アトムをやるときに、その枚数ではなく、そのタイミングとか、このいわゆる撮影効果だけで、心情ってものを出すための一つのこう準備というかね、実験になったというふうに、手塚治虫の目論みとは別に、そこのスタッフたちは、それなりに自分たちの課題を持ってそこに臨み、で、音楽も高井達夫さんって共通語もあるんだけど、そのままね、鉄腕アトムにいくつかのこの成果っていうのは受け継がれたって意味でも、実はそれは狙いではないんだろうけども、スタッフは同じ人たちが関わってるからね、紛れもなくアトムを用意した部分っていうのがあるっていうことで、これは本当にだから今、街角物語はどうしてもネームバリューから言うと鉄腕アトムやリボンの騎士やジャングル大帝っていうタイトルがメジャーなものに比べるとどうしても知られなくなっちゃうかもしれないけど、虫プロの実力って虫プロが本当にやりたかったことの実験精神みたいなことを言うなら、街角物語をぜひ見てほしいなと思います。で、その時点の人魚と書いてると、英大的にはマーメイドって書くのかもしれないんだけど、これはやっぱりですね、その長編とは別にテレビシリーズをやりながら、手塚治虫さんが、まあ、自分の、まあ、うさばらしじゃないけど、テレビアニメのこのいろいろ商業的なニーズを受け入れなきゃいけないものと違って、100% 自分がやりたいものをやるってことで、まあ、メッセージ性の強いと同時に、先ほど言った UPA スタイルっていうのを踏襲しているっていう意味で言うと、街角の次に来るのは、この人魚だとか、メモリーだとかっていう、こう、短編作品になります。うんうんはい、で、これらの、60年代には当時、彼はライバル視していた3人の会たちがやっていた、蒼月の3人の会の上映会にも自分で出品もしたしね、うん、そうやって、こちらのフィールドでも自分は互角に栗王子たちと戦えるんだってことを見せたかったってことがあるし、この、マーメイドは本当にこの線画、 で、輪郭だけ描かれて、肌が塗られてなくて背景が透けていたりする表現だとか、背景のデザイン的な表現だとか、手塚治虫なりに考えていた UPA スタイル、リミテッドスタイルっていうものの一つのこう、表明というかな、それを体現したもので、で、しかもこれも街角と同じように、UPA スタイルがちゃんと正しく理解されてると思うのは、人魚の動きであるとか、波の表現だとか、決して枚数をケチってるわけじゃなくて、うん、ちゃんと動かして表現的に足る部分は、その動きで見せていくんだけど、はい、省略するところはもう大胆に省略するっていう、うん、ちゃんとその両方をね、共存させているのね。だから、この時期のやっぱり手塚治虫の実験っていうのは、ちゃんと、世界的な潮流を踏まえて、自分はちゃんとそこの、先端にいるんだという自信とともに多分作っていたと思うので、まあ、その辺をもう一回ちょっとね、アトムたちのそのテレビアニメの流れとは別に、やっぱりちょっと手塚治虫の一つのね、仕事として見てもらえたらなと思って、ちょっとあげました。
同じ作品なんでちょっと話しにくいと思いますが。
はい、はい、かなり被ってるね。
すいません。
ですね、非常にまあ、これ聞いてる方はですね、はい、割とそのアニメのことを語ったり、歴史的に興味がある方だと思うんですが、うん、多くの本に、鉄腕アトムはリミテッドアニメーションの手法で作りとか簡単に書いてあるんですけど、うんうん、今原口さんが言った通りですね、うん、リミテッドアニメーションそのものではなくて、うん、新しい、日本的な、テレビに載せるための、うん、リミテッドアニメーションが鉄腕アトムに位置づけられてるんですね。うん、で、本格的なものは先ほどから名前が出ている UPA 式のもので、モダニズムの系譜に属するものなんですけど、つまり何でもかんでもね、自然主義で動かすディズニーっていうのに対してアニメーションの幅を狭めてるっていうような対抗意識で誕生したのが、あえてリミテッドにする。動かす場所を少なくする枚数も全部勝てない。うん、あるいは非常に記号化された表現を使うっていうようなことが芸術運動としてのリミテッドアニメーションで、だからその鉄アトム以降はですね、自分もだから原稿で書くときは、まあ手塚式リミテッドとかね、
なるほど、
日本式リミテッドっていうように、うん、まあ文字数があったり説明するスペースがある場合は必ずそういうふうに書くようにしてるので、うん、くっつけないでくださいっていうのがまずあって、で、なんでそれくっつけちゃいけないかっていうと、うん、手塚治虫と虫プロの人たちは、うん、その UPA 式リミテッドっていうものがいかなるものであるかっていうことを熟知したっていう証拠がこの作品にあるので、うんうん、まず間接的にもこの作品を見れば、うん、アトムでやってるリミテッドと本式のリミテッドは違うかってことが非常によくわかる、うんうん、それとその補助線としてですね、柳原良平さんのアンクルトリスの例が出ましたけれども、はいはい、高畑さんとかの文献を見ると、なんでみんなアンクルトリスをボタンにするんだとかってことがですね、すごいいっぱい書いてあって、あれ多分創立ホールとかのですね、運動で、なんかすごくやんやんやんやんみたいな感じになったっていうのが、うん、アニメ業界全体で問題になっててですね、うん、っていう、多分そういう流れがあるんでしょう。きっとね、その原因の方がよくわからないんで、うん、結果の方ばっかりが、いろんな部分、またアンクルトリスが出てくるみたいな感じがあって、それはですね、アンクルトリスがじゃあなぜその UPA 的なリミテッドを使ったかというとですね、うん、ある街角の物語の公開年に関係があるんですよ。はい、これ1962年でしょ、
はい、
キングコング対ゴジラとですね、同じ年なんですよ。で、キングコング対ゴジラがなぜここに関係があるかというとですね、はい、ゴジラは映画の王様、怪獣王っていうくらいで映画の王様なんですよ。はい、ところが、五社協定とか組んで、うん、映画会社は当時、テレビに俳優化さないとかってやってて、はい、まあ、揃わないぞって姿勢を見せてたんですが、キングコング対ゴジラはどういう話ですかっていうと、テレビのコマーシャルのために製薬会社が広告王になって、はい、キングコングを宣伝キャラクターに使おうとしたもので、テレビ業界にまつろってるというと失礼ですけれども、はい、テレビがそれぐらい無視できない巨大な存在になってきたという、はい、日本の特撮映画史の中でも大転換期であるっていうふうに特撮の歴史でも教えてるんですよ。うん、だから、そのテレビ時代に最適化したものが、リミテッドアニメであるという多分認識のもとに、そのサントリーのコマーシャルフィルムをね、はい、のキャラクターですからね。はい、それはなぜかというと、視認性がいい、うん。それからアニメのその伝達能力の高さ。うん、まあ、ちょっと言葉悪いですね。洗脳力の高さみたいなものがあるので、うん、それは 自然主義のくねくねしたものよりも、カッカッカッカッカッキッキッピッピッって言ってる方が、テレビ全体がそうですからね。テレビ全体が、ものすごくスピード主義の産物なので、という関係性にあるんですよ。だから公開年をちゃんとね、意識して、それからなぜアンクルトリスが関係あるのかとかってことは、実は全部関係があって、そういう歴史的な意義が大きいというようなことを、ちょっと補助線的に加えさせていただきたいと思います。で、ゴティカで、さっき言ったように、もう2枚でこう拍手するとことか、もう衣装が忘れられないようなトリッキーな動きもありますし、それからキャラクターはその本当に、まあモダミズムっていうのはやっぱり無駄なものを削いで、まあかなり記号的な表現に近づけて、そこの中からある現実味を帯びさせるっていうところでもすごく見どころのある作品なんですね。あと色が好きですね。これちゃんとリマスターされてブルーレイになったんですが、それで本当に色が分かって、あ、すげえ綺麗な映画だなと思ったんですね。ぜひ。まあ、割と見やすい作品でもありますので、はい、機会があれば見てほしいと思います。はい、
クライマックスのところの、基本的にそのリミテッドアニメーションっていうところの実験をかなりやってるんだけども、その、本当にその動きでちゃんと見せてるのが、クライマックスのところのポスターのこうカップルがね、こう戦火の中でこう結ばれていくというか、シーンがあるけど、あそこは、まあ、一応聞いたところによれば、東映動画にまだ在籍していた月岡貞夫さんがこっそり。うん、だから、月岡貞をフルアニメーションみたいなものが、そこに一応貢献していたり、
ね。ワンパク王子とか言ってた頃じゃないの
まあ、そうそう。ワンパク王子よりは、
ちょい前ぐらい。
ちょい前だね。だからまあ、もう、制作的には、手の早い月岡さんだから大丈夫だったかもしれないんだけど、はい、あとその、ポスターとか全部ね、基本的にその中手塚治虫色を排しているけど、やっぱり手塚治虫のひょうたん月が出てくるんだよね。なんか まさに漫画の中にひょうたん月が出てくるように、だからそこだけは一瞬手塚治虫って感じがしてくるとかね。はい、あと当時、街角の物語を作ってる時には、まだ虫プロには立体マルチがなくて、それで虫プロの、お庭に、手塚治虫がこうなんかこう小さい掘ったて小屋みたいな撮影カメラを一個だけ、手塚治虫がですね、偉大時代なのかのつてにね、レントゲンの撮影用のカメラっていうものを一台購入してきたものをアニメの撮影に使ってた。それで撮影されてるんですけど、その時の簡易性の撮影台っていうのが、はい、東映動画の白蛇伝のマルチプレーンの撮影台を作ったのと同じ正規っていう会社が担当して、手塚治虫のその、私物の、はい、レントゲンカメラの撮影台をこしらえてる、で、それで作ってるんだけど、立体マルチじゃなくて基本的に密着なんですよ。それ密着マルチで、しかも、当時の話聞くとですね、こうちゃんとですね、セルに貼らないで引いてた可能性もあるぐらいの、すごいその乱暴な引きをやっているので、はい、ラストシーンでですね、はい、戦火でこう廃墟になって、焼け跡になってる、こう、街のところを、はい、女の子が歩くのと同時にカメラがずっとパンしていくと、前傾、中傾、近景ってこうずれながら動くとこがあるんだけども、うんうん、あそこで当時の撮影をね、したさくらさんっていう撮影担当の人が、一箇所ガタったと。ガタってしまったんだけど、もう後戻りどうしようもできないって言ってね。だから、すごいね、手作り感がある、ね。まだその手作り、虫プロに人数も揃っていない時期に、本当にだからね、十数人しかね、アニメーターがまだいないぐらいの。段階の中で撮影も本当に二人とか、うん、そんな感じの中で作っているっていう意味で言うとね、逆に本当にこの同人アニメ、うん、本当に自主制作ですよ、これは。だから逆にもう全く欠けねなく彼らがやりたい情熱 100% で作られてるっていうね、そういうところもありますっていうことですかね。
鉄腕アトムの1話と同時に。
なんか一応街角が終わって、街角のスタッフが、ある程度こう外れかけたところで鉄腕アトムに本格的やるんだけど、街角がその前の年の夏ぐらいをピークに大体その作画が終わったんで、入れ替わりに8月から鉄腕アトムの1話に入っていったんだよね。で、その頃に春の4月10日付で入ってる新人が10人いるんだけど、彼らの初仕事ってのがちょうどその頃の街角の終わりとアトムの始まりってあたりに被ってて、その辺でだからまあちょっと戦力が2倍ぐらいになるわけ。だからまあ一応アトムを作れるようになってく、ちょうどまあプロセスがこの時期なんですけどね。
劇場作品はお二人とも千夜一夜物語、実験作品はある街角の物語ということで、どちらの作品も今見ることができる作品ですので、ぜひ興味を持ってご覧いただければと思います。本日のご意見番は
氷川理瀬と
原口雅宏でした。
ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。